9月19日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、
お題をお願いします。
娘、
今月は三人娘から娘にしたんですよ ね、
そうですね。だから この間も言いましたけど、オラにもし娘が いたら今回の主人公の鈴木貫太郎のね、総理大臣にもなった人だけど、こういう人に嫁にはやりたくないね。もう苦労で大変だよ。
苦労の連続ですもんね。
打たれたりもするしね。
でも
この天皇の父親のような鈴木貫太郎が、その終戦の時に総理大臣をやっていないと、終戦への道は危なかったんじゃないですかね。
鈴木貫太郎は江戸時代に武士の子として生まれたことと、軍人だったということで、親の教育や環境や、それから命を懸けるということの覚悟の度合いが違うんでしょうか。
うん、
今の政治家とは命の懸け方が根本的に違いますよね。
そうね。うん、
だってそもそも会議で皇居に向かう時だって、どこでクーデター派に撃たれるかわからない。
そんなのさ、前日の14日の深夜にはね、また自宅を襲われてるわけですよ。
そうなんですか。
東京のあちこち逃げ回ってるんですよ。
奥さんもすごいですよね。226事件の時、最後のとどめだけはやめてください、もしどうしても必要なら私がやりますって、
タカさん
ね
言ったんですよ。本当に
そうなんです ね武士の妻の覚悟なんですか ね、
あの山形氏の奥さんも大変だったけど、
そうでした
ね。本当に。でも終戦時になんかうまい時にうまい人がね、
よくぞ日本に
残ってたわけですよ。この鈴木貫太郎という男はね、爺様ですけどね、
はい、
で8月15日にもう内閣総辞職ですよ。それはもう悪いことをしたと思ってるわけですよ。憲法違反、天皇陛下に祭壇を仰いで決めさせたからね、はい、でその3年後に死んじゃう、
はい、うん、昭和23年に亡くなって、
そうだから終戦ね、3年、
うん、
で千葉県の下総、千葉県の関宿っていうところでね、酪農事業をやったりしてました、
はい、
これ戦後に貫太郎が提唱したんですけど、今でもやってるんですよ、
うん、
牛など飼ってね、うん、で貫太郎が引退したら、吉田茂当時の外務大臣がわざわざ関宿に来て、占領軍が来たのでどうしたらいいかと聞いた。そしたらね、とにかく潔くしなさい、余計なことを考えないでと言って、吉田さんがとっても感銘して帰ったという話っ子があります。
負けっぷりも思い切りよくしなさいってことですか、
うん、中国の老子の思想なんですね。で内閣総理大臣であった時、机の上には何も置いてなくて、老子一冊が置いてあったと。物事は自然になると、
なすがままというか、うん、
余計なことをしなくても物事は落ち着く先に落ち着くのだと、それを信奉してましたね。ただね、最後はね、
相当積極的に物事を動かしていますよね。
自分で積極的にね、
うん、
まあ、死ぬ覚悟でやってましたからね。
黙って座っていなかったですよね。
そういう意味ではやっぱり昭和の中の一番大事な人じゃないかと私は思います。
うん、大事な人。その後の昭和があるのは、
うん、あの時もしね、まともに首相官邸で午前中に閣議をやっていたらですよ、反乱将校がダダダダダと入ってきて全員拉致されて、
どうなったでしょう。
もう本土上陸作戦をアメリカがやって、最後の一兵まで戦うことになったかもしれませんよ。で私も少年兵として出て、
今半藤さんここにいないってことですよね。
いないですね。でね、この腹芸ね、ということ、腹芸じゃなくて腹芸ね、
腹芸
ということを日本人はみんな好きでよく言うんだけども、でも腹芸なんてもんじゃないですよ。そもそも芸で戦争終結ができるはずがない。もう本気になって命を懸けたと思います。僕は近頃思うんですけど、勝海舟もそうなんですけど、人間というのはやはり最後のところは大義名分がどうのこうのというよりも、この人のためにお守りするぞ、この人を守ってやるぞ、俺はこの人のために命を捧げてやるぞと、そういう思いが強いんじゃないかしら。
うん、そうですね、うん、
つまりね、でっかい平和、世界平和のためだなんていう目的よりもね、うん、
私も本当にそう思います。東日本大震災が起こった時に実感したんです。困った人がいて、その人たちに何かをしたいと思った時に何ができるのって考える。でも例えば気仙沼に友達ができたら、あいついいやつだからもういっぺん飲みたいなと思うから気仙沼に行くっていう、そうじゃないとなかなか続かないですね、
うん、行動できないんですよ。で鈴木貫太郎の場合は、いざという時は 天皇のために俺は命を捧げてやるんだと。
僕の息子なんだからという感じですね。
うん、僕の息子のために何とかしてやる、とにかく守り抜いてやると。勝海舟もそうだと思いますよ。徳川慶喜というこの殿様をね、だらしねえやつだったり喧嘩したりしたけれど、勝海舟とね、
うん、
でも最後までそうだったんじゃないですかね。維新後にその徳川慶喜が静岡から出てきて、明治天皇と初めて対面して、まあ、話しくして仲直りするんですよ。で勝海舟がね、その皇后陛下から何だかもらって慶喜が帰ってきたのを迎えてですね、ああこれで私の何十年の苦労が全部終わったと、
うん、終わった、報われた、う
ん、はいこれでおしまい、さよならっていうのは、この翌年に死んじゃうんですよ、勝海舟もね、はい、全部の俺の仕事は終わったと。で西郷さんとの江戸会場なんていうのはね、慶喜のためだけですね、
うん、人間に惚れたという、
うん、人間にこのね、慶喜というバカに惚れたと、実際バカだと思っていたと思いますよ。でもこいつのために頑張ったと。鈴木貫太郎の上は完全に天皇陛下、これだけは生かしてやると。
もう一つはもちろん男気というか、昭和の高度成長時代も日本を何とかしようということよりも会社のためにとか、この社長に惚れたからとか、この部長のためにとか、だったら一肌脱ごうとか、これが典型的な昭和の世界かなと。
そういうことですよ、
うん、今はそれがなくなっちゃったという感じです。それは日本人にとっては一種の宗教観のようなもので、
うん、自分のためじゃない、せめてこいつだけは生かしてやりたい、
せめて
この人だけはなんです。というわけで時々ね、日本人で誰が一番好きですかと聞かれるわけですよ。やっぱり鈴木貫太郎さんだねと答えるんです。
そうだったんですね、
まずね、鈴木貫太郎、はい、
次は
勝海舟でしょうな、
うん、
で関宿にね、鈴木貫太郎記念館っていうのがあるんですよ。
で
そこに、ね、そこに終戦時のね、内大臣だった木戸孝一がね、うん、書いた本稿、木戸日記っていうのが置いてある。で戦後すぐの安っぽい作りの本ですよ。でそれをなんとなく手に取って見ていたら、その最後の聖断をいただく工作やりましたねって、
はい、
貫太郎、それがね、木戸がね、自分でやったように書いてるんですよ。
そうですか。
とそのページの上に貫太郎が自分の字で、これは違うべって書いて
可愛いです、これは違う、木戸じゃない、
そう、あんまりそんなこと言う人じゃないんだけど、はい、これは違うべさってで初め読んだ時どういう意味かなと思ったんですけど、まあ昭和天皇実力とかね、いろんなその、記録を付け合わせると、あ、やっぱりそうだったんだなと。
うん、鈴木貫太郎さん、お人柄としてはどんな人だったのでしょう。
人柄としては非常につつましい穏やかな人だったらしいですね。紳士的だと、部下の人たちみんな言ってますから。でも一方でね、もう危なくてあいつの下につくといつ死ぬか分かんねえと、
はい、うん、穏やかだけれど、いざとなったら命も惜しまない。本性のところはどうだったのかな。
うん、やっぱきっと強い人だったんでしょうね。相当強い人だったんでしょうね。
一度死にかけたということが大きかったかもしれませんね。
そう、一度死んだね、ポコチンまで撃たれて、そして鷹さんの看病で、それが強かったと思いますよ、
うん、
まあでもお孫さんによると、おじいちゃんはとっても優しい、こんな大きな仕事をした人とはとても思えないと言っていました。
さっきのお話の中でも、その当時に奥様や息子さんに対して話をするというところは、やっぱり家族との心が通じ合っている感じがありますよね。
うん、通じて会っていたんでしょうね、
はい、
でちなみにですね、鈴木貫太郎の終戦工作を描いたオラの原作のその日本の一番長い日、あの映画化の1回目の時は柳智秀が鈴木貫太郎を演じたんですよ。
うん、そうですか。
でテレビでも1回ねやってるんです、聖断という題でね、
はい、
この時は森重でしたね、
うん、
で映画の2回目の時は山崎努でした。
誰が一番会っていたと思われますか。
森重かな、一番とぼけてて会ってたかな。
面白いですね、ちょっとイメージが湧いてきました。
まあですからね、このように終戦というのは非常に際どいところで、やっとこさっとこたどり着いたんであって、戦争をやめるということは楽じゃないんだと、ものすごく難しいと。戦争を、まあ、始めるのは簡単ですけど、やめるのはこれ以上難しいことはない、だから戦争しちゃいかんと言い続けてるわけです。
以前半藤さんにインタビューさせていただいた時、すごく印象的だったのは、要するにいかに日本が外交に弱かったかというのと、とにかく日本は敗戦処理というのをしなくて親しかったこと、あまりにも長い年月戦争に負けたことがなかったので、どうやって、
負けていいのか分かんない、
負ける処理をしていいのかが見当つかず長引いたのだという。
そうなんですよ。
だからソ連なんかに頼ってなんとかなるだろうという、そういうところだけ楽観主義ですよね。
勘太郎もその点ではダメですね。そういう意味ではまあ古い人ですよ。
勘太郎と言ったらね、今の子供たちは北風小僧の勘太郎しか知らないかもしれないですね。
勝井さん、それももう古いですな。
そうなんですかね、はい、で、
終わりました。
長い長い鈴木勘太郎ストーリーは終了でございます、
ね、来週から何になるか、
はい、ではプラス前に行きましょう。
今日のはね、1969年5つの赤い風船だったか、
ミケで遠い世界に。